エニーギブンサタデー全米カレッジフットボールポッドキャスト。この番組はアメリカ在住20年以上の間にカレッジフットボールにどっぷりハマってしまったアメフト未経験者が、このスポーツの素晴らしさを素人の目線で伝えていくポッドキャストです。 NFL のことは知っているけれどカレッジフットボールのことはよくわからないという方や、もっとカレッジフットボールのことを知りたいという方に少しでも有益な情報をお伝えしていきます。皆様ご機嫌いかがでしょうか。こちらは全米カレッジフットボールのウェブサイトを運営しております、エニーギブンサタデーです。カレッジフットボールの方は第14週目をついに終えまして、先週は各カンファレンスの優勝決定戦が行われて、そして優勝チームが決まりまして、それを受けてカレッジフットボールプレーオフのファイナルランキングが発表されまして、晴れてですね、全米トップを狙うプレーオフに進出を決めた4チームっていうのが顔を揃いました。まあ、今回はですね、そういったところを語りつつですね、ハイズマントロフィーのファイナリストとか、そういった話をですね、しようかなと思いますので、お時間のある方はぜひお付き合いください。でレギュラーシーズンの方がですね、まあ、第13週目に終わりまして、でそれを受けて各カンファレンスの優勝決定戦、こちらが第14週目と、それが先週の金曜日と土曜日に行われました。でカレッジフットボールの FBS、 こちらは NCAA の一部、その中でも特に上位の10カンファレンスのことですね、こちらフットボールボールサブディビジョンっていうんですけども、こちらの方の各カンファレンスの優勝決定戦、こちらが行われまして、まあ、それをさっとですね、おさらいしてみると、まずは、PAC-12 のカンファレンスタイトルゲームっていうのがワシントンとオレゴンの間で行われまして、こちらは34対31で、ワシントン大学が勝ちまして、PAC-12 のタイトルを2018年以来の獲得ということになりました。そして、BIG-12 カンファレンスはテキサス大学とオクラホマ州立大学。こちらの方は49対21でテキサス大学が、まあ、圧勝しまして、彼らは2009年以来のBIG-12タイトルということで、だいぶ時間経ってましたね。で次はジョージア大学とアラバマ大学の SEC タイトルゲーム、こちらは接戦となったんですけども、1位のジョージア大学を8位のアラバマ大学がアップセットして27対24で勝ちました。あとビッグテンカンファレンスはナンバー2のミシガンとナンバー16のアイオワ、こちらの方ですね、まあ、ディフェンス同士の戦いということだったんですけども、26対0ということで、ミシガンがアイオワを完封しまして、ビッグテンカンファレンスのタイトルを3連覇ということになりました。そしてパワー5カンファレンスでは最後の ACC、 こちらはフロリダステートとルイビルだったんですけども、フロリダステート、怪我人が続出してまして、なかなか苦戦しましたが、16対6でルイビルを下しまして、無敗で ACC のタイトル、これは2014年以来ですね、このタイトルを獲得しましたね。これがパワー5のカンファレンスの、まあ、優勝決定戦だったんですけども、まあ、こちらのですね、こうカンファレンス、こちらの優勝決定戦の行方次第で、カレッジフットボールプレーオフに進出する4校っていうのが、まあ、決まっていくということだったんですけども、まあ、一番のですね、まあ、肝になったのはアラバマがジョージアを倒してしまったということだったと思うんですけども、まあ、これが起きたことでカレッジフットボールプレーオフの選考委員会、彼らは一体4チーム誰にするかっていうことでですね、ちょっとこう頭を悩ませるっていうことになったと思うんですけども、こちらはですね、まあ、ミシガンとワシントンが繰り上がりでナンバーワン、ナンバーツー、まあ、どちらも無敗なんで、まあ、こちらはですね、まあ、大体今順当なのかなっていう感じでしたけども、これを追っていたのが ACC のチャンピオンで、13勝0敗で無敗のフロリダステートと、BIG-12 のカンファレンスタイトル優勝王者のテキサス、そして SEC のアラバマ大学ですね。 で、無敗で ACC チャンプだったフロリダステート、普通に考えたらですね、ファイナルランキングの前のランキングが彼らは4位だったので、そのままですね、ミシガンとワシントンと同じようにランクを、まあ、上げていくか、まあ少なくともね、トップ4に残るっていうことにはなってたと思うんですが、一方でテキサス大学とアラバマ大学もチャンピオンになりましたんで、もう3チームの関係がどうなるのかっていうことに非常に注目が集まりまして、まあ、ACC を入れるんであれば当然彼らがパー5の優勝チームという、しかも無敗ということを加味されて、まあ、入るだろうっていうのにはなってたんですけども、もうテキサス大学もですね、もしそうなった場合には、まあ、ビッグ12のカンファレンス優勝チーム、そしてそのタイトルゲームではですね、まあ、圧倒的な力でオクラホマステートを倒したんで、まあ、彼らがトップ4に入らないってことはないんじゃないかっていうことになってましたから、まあ、そうなるとミシガン、ワシントン、フロリダステート、まあ、テキサスみたいなね、このトップ4の顔ぶれっていうのは、まあ多分容易に想像できたんじゃないかなと思うんですが、ただ SEC のチャンピオンであるこのアラバマ大学、まあ、こちらはどうするかっていうね、話になったと思うんですけども、アラバマは決してですね、最強チームっていうわけではないかもしれませんが、まあ、一方で尻上がりに調子を上げてきたっていうところは、まあ、あると思うんですよね。そして29連勝していたジョージア大学をタイトルゲームで倒したっていうこのことは当然見過ごすことはできないと思うんですが、まあ、一方でですね、このタイトルゲームの直前のアーバン大学とのアイロンボール、こちらではですね、もう本当負けててもおかしくないんじゃないかっていう展開で、最後劇的な逆転を果たしてですね、なんとか白星をゲットしたっていうことだったんですよね。しかもこのアーバン大学はですね、その前の週にですね、ニューメキシコ州立大学に完敗したっていう、そういったチームなんで、そんなチームにですね、こうドミネートできなかったっていうことは、まあ、アイテストってよく言いますけども、まあ、コミッティの皆さんにあまりこういい印象を与えてないんじゃないかと、まあ、そういったことを受けての、まあ、ジョージアとの戦いだったんですが、まあ、ジョージアには勝ったんで、まあ、もちろんですね、まぐれで勝てるようなチームじゃないと思うんで、アラバマ大学、それなりの力を持ってると思うんですが、ただそれを見たときにですね、フロリダステートの前哨シーズンと比べて、果たしてどっちの方がアイテストとして、まあ、良かったのかということになるかもしれませんが、まあ、そのフロリダステートはですね、クォーターバックのジョーダン・トラビスっていうのが、シーズンを棒に振る怪我をですね、本当、第12週目ですかね、この試合でやりまして、まあそれを受けて出てきたクォーターバック、まあ、バックアップが第2、第3のクォーターバック出てきたんですけども、まあ、明らかにオフェンス力は減っていると。ただ、そういったことがありながらも、彼らは負けずにですね、フロリダを倒して、そしてルイビルを倒してと、まあ、無敗を貫いたということなんで、まあ、そこら辺の評価はぜひしてあげなきゃいけないんじゃないかということでですね、もうこれ本当にどうなるのかなっていうことだったんですけども、まあ、あとはですね、テキサスがアラバマに直接対決で勝っているってことも、まあ、ネックでしたね。これがあることでアラバマはテキサスを追い抜くことができないんで、例えばミシガン、ワシントン、フロリダステート、アラバマみたいな、そういうですね、4チームの組み合わせは、まあ、不可能ということになると思うんですよね。まあ、不可能というか、選考委員会が直接対決の結果をですね、かなり重視してまして、当初からテキサスはアラバマより下に行くことはないとこう明言してましたんで、それをですね、最後の最後にひっくり返すことはできないと思うので、であるとすれば、フロリダを入れるか、もしくはテキサスとアラバマ、これをバンドルで入れるか、まあ、こういうことになったと思うんですが、まあ、結果的にですね、入ったっていうのが、まあ、アラバマだったんですね。ファイナルランキングの顔ぶれをですね、これちょっと紹介しようかなと思うんですが、まずは1位がミシガン、2位がワシントン、3位がテキサス、4位がアラバマ、5位がフロリダステート、6位がジョージア、7位オハイオステート、8位オレゴン、9位ミズーリ、10位ミシシッピ、11位ペンシルバニア州立大学、12位がオクラホマ、13位が LSU、 14位アリゾナ、15位ルイビル、その後はノートルダム、 アイオワ、ノースカロライナステート、オレゴンステート、オクラホマステート、テネシー、クレムソン、リバティ、サザンメソディスト、カンザスステート、こういったチームたちが続いていったんですけども、まあ、ということでフロリダステートはですね、パワー5の無敗のカンファレンスタイトル保持者でありながらトップ4に入れなかったというですね、まあ、CFP が始まってから史上初のチームとなってしまったんですね。で、これにはですね、非常に大きな議論が沸き起こりまして、まあ、特にですね、この無敗で勝ってるのになんで入れないんだと、これフロリダステートですね、まあ、こういった声がまあ非常に多かったですね。でアラバマが入ったのは、まあ、アラバマっていうですね、まあ、SEC という最強と言われているカンファレンスのタイトル保持者を、まあ、プレーオフに外すことはできないという、まあ、そういった SEC バイアスというかアラバマバイアスみたいなのがかかっているとかですね、まあ、あとは、まあ、アラバマ入れた方がテレビの視聴率が上がるとか、まあ、チケットの売り上げが上がるとか、まあ、アラバマ大学のファンはですね、どこに行ってもトラベルしてスタジアムに足を運ぶってことで知られてますんで、そういったことを加味してるんじゃないかっていうですね、まあ、話もあったりなかったりで、もちろんそんなことがあったなんてコミッティメンバーは言うわけないんですけども、まあ、そういったですね、なんかコンスピラシーみたいなのがあったとしても、まあ、おかしくはないのかなっていうふうに思うんですよね。で、このコミッティは、まあ、フロリダステートが外れたっていうのの理由がやっぱりこの怪我したジョーダン・トラビス、彼がいなかったことがですね、このフロリダステートの株を下げたっていうことはもう明言してました。ってことは、まあ彼がもし怪我してなかったら、まあアラバマ大学入れなかったのかなっていう、まあ、ことになるのかもしれないんですけども、まあ、これはですね、非常に酷ですよね。で、このトラビスもですね、まあ、ちょっと責任を感じたっていうことで、まあツイートかなんかしてましたね。なんかもう本当に申し訳ないみたいな、もうどうせやったら自分の骨を折るのをですね、シーズンの後じゃなくて初めの方に折ってればよかったと、まあ、そういったですね、なんかもういたたまれないようなコメントを残してまして、これに同情する声はですね、もう非常に多かったんですけども、まあ、だからといってですね、この彼がいなかったからっていう、このフロリダステートのシーズン、これを全否定することはないんじゃないかなって思うんですよね。で、ジョーダン・トラビスはですね、12週目のノースアラバマ大学の試合で怪我をしまして、で、ここにですね、入ってきたのがテイト・ロッド・オメーカーっていう、まあ、第2のクォーターバックですね、まあ、当然ですね、トラビスよりも腕は落ちるんですが、でフロリダ大学の試合に勝ちまして、ただここで、まあ、コンカッション、脳震盪を患ってですね、で、ルイビルとの ACC タイトルゲーム、このロッド・オメーカーも出れなかったんですね。これ第3のクォーターバック出てきたんですけども、これ1年生だったんですが、オフェンスを回せないわけですね。ただディフェンスがすごい強かったんで、フロリダステート、ルイビルをまあ倒しましたけども、まあ、これを見ていたコミッティメンバーは、ちょっとこれはフロリダステートはトップ4に入るだけの力ないんじゃないかということをまあ思ったとか、まあ、いうことなんですけどもね。ただこの、まあ、ジョーダン・トラビスは帰ってこなかったとしても、このロッドメーカーっていうのは多分プレーオフには戻ってこれるはずなんですよね。だからこの第3のクォーターバックの出来を見て、こいつはやばいと思うのは、まあ、いかがなものかと思ってしまうんですけども、だったらですね、シーズン通して負けなかったってこと、この価値はないのかっていうことになってしまいますから。でしかもですね、まあ、確かにクォーターバックは重要な、まあ、ポジションにありますが、ただチームスポーツですからね、やっぱりディフェンスが強くて勝ったってこともやっぱり評価に入るべきだと思うんで、だからこのフロリダステート、まあ、監督さんもですね、非常に厳しいコメントを残してましたし、あとはフロリダステートが所属している ACC のジム・フィリップさんっていうこのコミッショナーの方もですね、怒ってました。でしまいにはですね、フロリダ州の州知事のディサンティスっていう人がいるんですけども、この人がフロリダステートに1ミリオンダーラーかなんかをこうですね、計上してコミッティを訴えろみたいな、そんな過激なことを言ったりとかしてるんですよね。で、ちょうどですね、本日12月の7日の木曜日ですね、フロリダステートはジョージア大学とオレンジボールで戦うことになってるんですが、 で、このジョイントカンファレンスみたいなの、記者会見みたいなのが今日予定されていたんですけども、これが昨日ですね、なぜかキャンセルになっちゃったんですね。で、これ理由は明かされてないんですけども、まあインターネットで上がってるのは、ひょっとしたらフロリダ政党がボイコットするんじゃないのかと、そんなようなことを言っていて、だからこの、ね、記者会見を辞退したみたいな、これ分かりませんけども、当然これ憶測でいくしかないんで、そんな感じで、そのようにね、フロリダステートの選手、監督はもちろんのこと、ファンはですね、まあ、激怒してるわけですね。それはそうですよね。もう、4位だったチームが、8位だったチームに抜かれたってことですから、これ8位ってのはアラバマですね。で、それが確かにジョージアを倒したっていうことがあったとしても、まあ、SEC バイアスかかっているから、そんなことがあったとしてもですね、まあ、納得してしまうような情勢なんで、本当に、気の毒と思うんですが、ただ一方で、このミシガン、ワシントン、テキサス、アラバマ、これどのチームを取ってもですね、ナショナルタイトル取れそうな、そういったチームなんで、この4つが選ばれたっていう、この顔ぶれはですね、まあ、間違ってるとは言えないと思うんですよね。ただこのどっかにフロリダステートが入っててもよかったっていうことなんで、で、そもそもですね、この4チームのプレーオフ制度ですね。いずれかはですね、このパー5っていうのが5個あるわけですから、この5個のカンファレンスの優勝チームが、そのままですね、例えば無敗とかで並んだときどうするんだっていう、そういったような状況っていうのは、この制度が始まったときから、まあ、考える、まあ、シナリオだったと思うんですよね。ただ、ラッキーなことに過去9年間、そういったことは起きなかったんですね。っていうのは、まあ、例えばパック12のカンファレンス、こちらがですね、毎年毎年共食いしまして、で、タイトルレースに残れないというようなことがあったりとか、あとビッグ12がちょっと不調だったとか、まあ、そういったようなことがあって、パワー5カンファレンス優勝チーム全部がこのプレーオフ進出候補になったってことがなかったんですが、この10年目の今年にですね、そういったことが起きたんですよね。で、しかもですね、来年からはプレーオフは12チーム制になるん で、そういったことを考えると何ともこう皮肉な展開なのかなっていう思いにも思うんですけどね。ただですね、このプレーオフの拡張ですね、4チームから12チームになるっていうこの話、これ実はもっと前からあって、で、足並みが揃えば今年からっていう話にもなってた可能性はあったんですよね。で、それを拒否してたっていうカンファレンスの、まあ、長の方が今いるんですけども、そのうちの一つが、まあ、ACC のジム・フィリップスさんっていうふうに言われてまして、ある一部ではですね、まあ、このフロリダステートあぶれちゃったのは、まあ、4チーム制度を拡張することを、まあ、拒否した、まあ、ACC のジム・フィリップスさんの、まあ、自業自得なんじゃないかなっていうですね、厳しいコメントもあったりもするんですが、まあ、こういったですね、選考委員会、これ所詮人間が決めてるんで、どうしたってやっぱ感情移入したりとか、ちょっと印象操作に惑わされたりとか、まあそういうことしないように13人いるんですけども、まあ、そういったことがあってもおかしくないのかなっていうふうに思ってしまいますね。で、このカレッジフットボールプレーオフっていうのは2014年から導入されたんですが、それまでは16年間 BCS、ボールチャンピオンシップシリーズっていうですね、まだ別の仕組みがあったんですね。で、これはカレッジフットボールのタイトルゲームに進出する2チームを選び出すっていうですね、まあ、ランキングシステムだったんですけれども、これはコンピューターのランキングと、まあ、ヒューマンランキング、人間のですね、投票によるランキング、これを混ぜてトップ2チームになったチームをナショナルタイトルゲームで戦わせるっていうのがあったんですね。で、これはですね、16年続いたんですが、コンピューターが、まあ、試合のですね、まあ、数字とかっていうのは全然こう、スタッツ出てくると思うんですけども、まあ、どんな感じでチームが勝ったかとか、まあ、あとはどういう怪我が起きたとか、まあ、そういったですね、細かいところまでは、やっぱり見たりすることはできないわけですね、コンピューターなんで。だから、まあ、そういったところを加味できないコンピューターランキングが批判が起きまして、その結果ですね、このプレーオフっていうのができたんですけども、こうなってみるとですね、こう感情が入らないこのコンピューターランキングの方が、 まあ実は白黒ついてよかったんじゃないのかなってね、思ったりもしてしまうんですけどもね、こうやって例えば、ね、アラバマのバイアスがあるとか、そういうことを言ってるようなことがあるんだったらですけどもね。まあそれを言っても後の祭りなんですけども、これがですね、12チームに増えることで、こういう、まあ、軋轢みたいなのを解消するのかなと思いますが、まあ、12チームになったらなったで、今度は12番目と13番目、これどうするんだとかね、そういう話にはなる可能性は十分あると思うんですけども、まあ、少なくとも、ボーダーラインにいるチームっていうのは、まあ、例えばですね、今回で言えば、1位から8位までのですね、チームっていうのは、まあ、順当にプレーオフに入る権利を得るというようなことになると思いますんで、でこういった議論っていうのは減るのかもしれませんが、まあ、そのフロリダステートが気の毒だと思う一方ですね、こういった誰が入るとか誰が入らないとか、こういった話をするのも、まあ、ファンとしてはですね、まあ、楽しかったりするんですが、まあ、フロリダステートのファンにしてみればね、そんなことって言ってられないと思うんですけども、まあ、そんな感じでですね、トップ4が決まりまして、で対戦カードも決定しますね。まずローズボール、こちらは第1シードのミシガンと第4シードのアラバマ大学、そしてシュガーボールが第2シードのワシントンと第3シードのテキサスと、こういった顔ぶれになってまして、まあ、これはこれですね、非常に楽しみなマッチアップだと思うんですけども、このどれかにフロリダステートが入ったとしてもですね、面白かったと思いますが、まあ、この4チームの顔ぶれ、そしてこのマッチアップを見ると、まあ、決してコミッティがなんか間違った選択をしたと、まあ、この選ばれた4チームってことですね、だけに関して言えばってことですけども、まあそういうふうに言えるかなと思いますんで、こちら楽しみっちゃ楽しみですよね。まあ、そんな感じでですね、このセミファイナルはですね、1月1日ですね、こちらに行われますんで、まあ、ここからですね、お互いのチームのフィルムをブレイクダウンしたりとか、まあすると思うんですが、まあ、一方でですね、アメリカの学校の方はこれからですね、期末試験とかに入っていくと思いますので、まあ、そちらの方を両立しながら、まあ、徐々にこのカレッジフットボールプレーオフモードに入っていくというのはですね、まあ、この4チームの状況なのかなって思いますが、まあ、その他にはですね、ニューイヤーズ6ボールっていうのがありまして、でこれは、まあ、6って言ってるから、まあ、6個あるボールゲームなんですけども、まあ、ニューイヤーズ、大体年末年始に行われるメジャーなボールゲームですね。現在ですね、ボールゲーム。ボールゲームっていうのはシーズン終了後に行われる、まあ、商業色の強いですね、まあ、エキシビジョンマッチみたいな感じなんですが、その中でも特にこの6つのボールゲームっていうのは、まあ、格式が高くて、さらにプレーオフに絡んでくるっていうですね、ボールゲームなんですね。この6個のうちの2つがですね、毎年入れ替わりしてセミファイナルを、まあ、ホストするんですけども、今回のプレーオフっていうのがローズボールとシュガーボールが担当してますので、その他の4個のニューアジ6ボールっていうのが、ランキング上位のチームをマッチアップさせて行われるっていうですね、まあ、非常に今楽しみな試合なんですけども、こちらの方がですね、ご紹介すると、まずは、フロリダステートとジョージアのオレンジボール。これさっき言いましたが、ボイコットするかなってね、話してましたけども。そして、フィエスタボール。こちらはオレゴンとリバティ。そして、ピーチボール。ピーチボールがミシシッピとペンステート。そして、コットンボール。これがミズーリとオハイオステートと。まあ、こういった顔ぶれになっております。こちらの方も、まあ、非常にですね、楽しみなんですが、まあ、このボールゲームのことに関してはですね、おいおいですね、詳しくお話ししていこうかなと思います。で、あとはですね、レギュラーシーズンが終わったということで、その次の注目っていうのは、まあ、ボールゲームということになると思うんですが、その他にですね、ハイズマントロフィー、これが誰に手渡されるのかという、まあ、そういったですね、ことにもなると思うんですが、 このハイズマントロフィーっていうのはカレッジフットボール界でもですね、まあ、有数というか、まあ、随一の個人賞ということでですね、このトロフィーを手にした人物っていうのは、まあ、未来永劫を語られていくというとですね、まあ、ある意味ですね、ナショナルタイトル取るよりも貴重だと思うんですが、まあ、こういったものがですね、12月の9日の金曜日に発表されるんですけども、でこちらはですね、まあ、候補選手っていうのは開幕時から、まあ、挙げられてまして、そういった選手たちがですね、まあ、切磋琢磨しながら、まあ、生き延びたり脱落したりみたいな、そんな感じで、まあシーズンを送りまして、でちょうど先日ですね、このファイナリストに選ばれた4人の選手が発表されました。これまず1人目が LSU のクォーターバックのジェイレン・ダニエルズ、そしてワシントン大学のクォーターバックのマイケル・ペニックス、そしてオレゴン大学のクォーターバックのボーニックス、最後がオハイオステートのワイドレシーバーのマービン・ハリソン・ジュニア。まあ、こういった4人がですね、見事ファイナリストとして選ばれまして、受賞式が、まあ、ニューヨークであるんですけども、こちらの方に招待されました。この4人のですね、顔ぶれを少し見ていこうかなと思います。まずジェイレン・ダニエルズですね、ルイジアナ州立大学のコーラバック、まあ、彼は投げて走れてっていうですね、万能 QB ということで、パス成功率が 72.2%、 こちら全米7位、パスヤードが4145ヤード、こちら全米2位、パスタッチダウンが40、こちら全米1位タイで、パスインターセプションが4つと、そしてパスエフィシエンシー、これは 208.01、 これ全米1位、さらにラッシュヤードで1134ヤード、ラッシュタッチダウンが10ということでですね、パフォーマンス、個人のですねスタッツで言ったら圧倒的かなっていう感じなんですけども、ルイジアナ州立大学といえば2019年のクォーターバックのジョー・バロー、彼がハイズマントロフィーを取ってますんで、もしダニエルズが取ったら、まあ、彼以来っていうことになると思うんですが、まあ、この時のバローはですね、パスで5671ヤードに、まあ、60タッチダウンというようなですね、とんでもない数字を出したんですが、このジェイレン・ダニエルズもなかなか、まあ、そこまで至らなかったとしてもかなりですね、素晴らしい数字を残してますよね。もともとですね、アリゾナ州立大学で、まあ、プレーしてまして、で、ルイジアナステートに、まあ、転校してきたんですけども、まあ、この転校した彼の決断、そしてルイジアナステートが彼を引っ張ってきたっていうこの決断、これがですね、まあ、こうそうしたのかなと、まあ、言えるかなと思います。続きましてはマイケル・ペニックス・ジュニアですね。こちらはワシントン大学のクォーターバック。彼のスタッツは、パス成功率が 65.9%、じゃあ全米22位。パスヤードは4218ヤード、じゃあ全米1位。タッチダウンが33、じゃあ全米3位タイ。パスインターセプションが8とちょっと多いんですが、パスエフィシエンシーが 161.4 とか全米14位。ラッシュワードはこれマイナス18ヤードで、タッチダウンを3つということなんで、まあ、彼はもともとすごい走るっていうクォーターバックじゃなくて、まあ、ポケットパサーっていうことだと思うんですけどね、効力というかパサーとしての能力だけを見ると、まあ、かなりいいものを持ってると思うんですが、まあ、ちょっとですね、パスの成功率とインターセプションの数っていうのが気がかりですけども、まあ、やっぱりなんといってもですね、ワシントン大学を無敗でプレーオフに導いたっていう、まあ、この貢献度っていうのは、まあ、計り知れないと思うんですよね。特にこの4人の候補者の中で唯一プレーオフに進出したっていう選手で、で、まあ、後日するですね、ボーニックスとパック12のタイトルゲームで激突しまして、でここでですね、まあ、ウィニングドライブとかを、まあ、演出したこの印象度が高いかなっていうふうに思うんですね。特にこの最終戦 でそういったパフォーマンスをするってことは、やっぱり投票者の脳裏にですね、そういったパフォーマンスで焼き付くと思うので、まあ、そこら辺は大きいかなと思うんですけども、まあ、彼もジェイレン・ダニエルズと同じですね、転校生なんですね。彼は2020年度にインディアナ大学で、まあ、プレーして、でここでですね活躍するんですが、その後ですね、ワシントン大学に転校したという経緯を持っているトランスファー選手ですね。続きましては、オレゴン大学のボーニックス。ボーニックスは、パス成功率が 77.2%、これは全米1位。 パスヤードは4145ヤード、こちら全米2位、パスタッチダウンの数が40、こちらはダニエルズと並んで全米1位タイ、そしてパスインターセプションが3つということになってまして、パスエフィシエンシーが 186.25、 こちら全米2位、ラッシュヤードが228ヤードでタッチダウンが4と、そういった数字が並んでますけども、ボーニックスもですね、まあ、今年でカレッジシーズン5年目というベテランなんですけども、まあ、彼もやっぱり転校生で、最初の3年間はアーバン大学、まあ、日本ではオーバーンとして知られていると思うんですが、まあ、この大学で先発としてプレーしまして、で4年生のシーズンにですね、これ周囲をかなり驚かせたんですけども、アーバンからオレゴンに転校をすることになって、で昨年と去年でオレゴン大学2年連続2桁勝利数を上げてますんで、まあ、アーバン大学から来たとはいえですね、まあ、オレゴンのボーニックスっていうですね、印象がかなり強くなったという、まあ、そういった選手ですね。まあ、後半特にですね、その名前を盛り上げまして、トップ候補っていうふうに言われたと思うんですけども、まあ、残念ながら、パック12のですね、タイトルゲームで、この今言った、マイケル・ペニックス・ジュニアとの打ち合いに、まあ、敗れてしまって、悲願のプレーオフ進出っていうのはなりませんでしたけども、全米を代表するクォーターバックの一人っていうことに今変わりはないかなと思います。そして最後はオハイオステートのワイドレシーバーのマービン・ハリソン・ジュニアですね。彼だけクォーターバックじゃないレシーバーなんですが、今年のスタッツ見るとレシーブ回数が67回で、ヤードが1211ヤード、タッチダウンは14、そして平均のレシーブヤードが 18.1 ヤードと、ということで、まあ、今年のですね、ワイドレシーバー陣では、トップのうちの一人と数えても当然ですね、過言ではないと、こういった選手ですね。まあ、オハイオステートはですね、ここ数年、有能レシーバーを輩出しまして、例えば2年前だったら、クリス・オラーベとか、ギャレット・ウィルソン、昨年だったらジャクソン・スミス・エンジグバとかですね、非常にいいワイドレシーバーを毎年出してるんですけども、ポテンシャルを考えると今言ったワイドレシーバーよりも、まあ、NFL では上を行くんじゃないかって言われてるのがこのマービン・ハリソン・ジュニアですね。でもこの名前からも分かるように彼はコルツで活躍したマービン・ハリソンの息子さんなんですけども、まあそういったですね、まあ、DNA がこうやって受け継がれてるのかなっていうふうに思ってしまいますけども、ワイドレシーバーといえばですね、まあ、2020年にアラバマ大学のデバンテ・スミス、こちら今フィラデルフィア・イーグルスで活躍していますが、まあ、彼がワイドレシーバーとして取ってますん で彼が確か3人目とかだったと思うんで、もしハリソン・ジュニアが取れば、まあ、4人目のレシーバーとしての受賞者ということになるんじゃないかなと思います。でちょうどですね、カンファレンスの優勝決定戦が終わった時点で、その今言ったですね、マイケル・ペニックス・ジュニア、で彼がですね、やっぱこうセンセーショナルな形で、まあ、チームを勝利に導いたんで、それにですね、まあ、ちょっと感化されたのが、私は、もうこのマイケル・ペニックス・ジュニアかななんて思ってたんですけども、こっちちょっと落ち着いていろいろ見ていくとですね、まあ、やっぱりジェイデン・ダニエルズのこの活躍度っていうのは無視できないなっていう感じがしますね。まあ、俗に言うっていうか、まあ、フリークっていうね、言い方が合ってるんじゃないかなと思うんですけども、投げれて、そして走れてっていうことで、しかもただ単にこう投げて走るわけじゃなくてですね、まあ、パスヤードが全米2位で、で、ラッシュヤード、クォーターバックでは多分これ1位のはずなんですけども、で、パスタッチダウン40ですからね、こちらは、まあ、ボーニックスと並んで全米1位ですから、まあ、唯一ネックとも言いたくないんですが、引っかかるのは、まあ、LSU がカンファレンスのタイトル取ってない、あとプレーオフにも絡んでないっていう、そういうところですね。チームが上に来てないっていうところは、まあ、ちょっとですね、気がかりではあるんですが、ただそれをですね、打ち消してくれるぐらいの個人的なパフォーマンスを見せてると思うので、まあ、下馬評もですね、今のところジェイデン・ダニエルかなっていうふうになってまして、まあ、私もですね、まあ、このいろんなことを見ると、まあそうなのかなっていうふうに思いますが、まあこちらの方はですね、12月の9日金曜日の夜8時から、この授賞式が始まりまして、まあこちらニューヨークのリンカンセンターっていうところがあるんですよね。 これ、実は私、そんなに遠くないところに住んでるんですけども、行っちゃおうかなーなんてね、行けませんが、そういう目の肌の先で行われてるっていう、そういうですね、授賞式なんですけども、こちらもですね、一体誰がこのファイアールトロフィーを手に入れるのかっていうのもですね、期待してみたいかなと思います。で続きましてはですね、質問箱に寄せられた質問にちょっとサクッと答えていこうかなと思うんですけども、質問箱はですね、匿名でコメントとか質問とか苦情とか意見とか何でも載せられるっていうですね、もので、こちらはですね、Google フォームズを利用してます。こちらのリンクは概要欄の方に貼ってありますので、皆さんもですね、気兼ねなくですね、何でも言っていただけると助かるんですけども、で、まずはですね、何個かあるんですが、まず最初。11月に USC、UCLA を見に行きます。試合の中でちゃんと等、地元ファンに混じって試合を楽しむための予備知識を教えていただきたいですっていうですね。もうちょっと前にですね、これ回答したかったんですね。この USC と UCLA の試合の前ですけども、そしたら気づいたら終わってたんですね。質問いただいた方、本当申し訳ないんですけども。これ楽しんでいただけましたかね ?USC と UCLA。これは UCLA が勝ったんじゃなかったでしょうか。そうですね。UCLA 勝ってですね。USC は7勝5敗ですね。ね、はい。USC のホームだったんで、USC の楽しみ方。この質問された方がどっち側のファンだったのかっていうのはわかりませんが、USC はバンドのね、演奏が非常に有名だと思うんですけども、マーチングバンドですね。UCLA は UCLA ですね。エイトクラップっていうのがあって、こちらですね、動画かなんかをですね、貼っておけたらいいかなと思うんですけども、ちょっともう手遅れなんですけども、もしですね、この UCLA と USC の試合、また見るようなことがあれば、特に UCLA 側でつくんだったら、このエイトクラップっていうのを見て、練習してですね、そして一緒にやっていただけたら面白いんじゃないかなと思うんですけども、もうちょっとですね、早く質問に答えるべきでした。本当申し訳ありませんでした。次いきます。質問ではないのですが、Any Given Saturdayさんのサイトや投稿を見て NCAA フットボールに興味が湧き、先日シカゴに訪問した際にノートルダム大まで行ってきました。当日は高校生のセレクションも行われており、とても貴重なタイミングで行くことができました。ありがとうございましたというですね、コメントいただきまして、どうもありがとうございます。でこれですね、投稿されたのは6月27日なんで、もう半年ぐらい前なんですね。ちょっとまたコメント返すの遅れてしまいましたけども。っていうか結構前から溜まってる質問がいっぱいありまして、こちらはですね、シーズン終わった後にまとめてご紹介したいと思うんですけども、この時期、6月の時期なんで、おそらくこの高校生のセレクションっていうよりは、多分これキャンプだったと思うんですね、高校生向けの。っていうのは、この各地でですね、大学でクリニックみたいなのが行われてまして、でここにですね、高校生とかがやってきて、大学のコーチとか、あとはゲストのコーチとかに、直々に指導してもらうとか、セブンオンセブンとかをやったりとか、ワンオンワンとかやったりとかですね、するっていう、自分の腕を磨くっていう場でもありながら、あとはですね、リクルーティング活動の一環として、選手としては自分をこの大学の選手に監督とかコーチに売り込んだりとか、もしくはそのホストしているコーチたちは、集まってきたキャンパーの中に何か逸材はいないかなとか、そういうのを見ていくっていう、そういうものなんですけどもね、そういうのがありまして。でもですね、この私のサイトとかをですね、見て NCAA に興味が湧いてくれたって言っていただいた、もうこれはですね、もう至高の喜びと。を言えると思うんですけどもですね。そういった声をですね、いくつか聞くんで、本当に嬉しいです。このですね、カレッジフットボールすごい楽しいと思いますんで、この楽しさをですね、もっといろんな人に広めていけたらいいななんて思ってますんで、もしですね、このカレッジフットボール見て、面白いよと思った方はですね、そのアメフトのお友達とかにですね、 アメリカの大学のカレッジフットボール面白いよっていうのをちょっとですね、伝道していただけると嬉しいかなと思いますし、そのついでにですね、私のサイトとか、ポッドキャストも宣伝していただけると、ありがとうございます。コメントの方ありがとうございました。次はですね、もしできれば NFL の話もしてほしいですっていうことなんですけども、ありがとうございます。NFL はですね、まあ見るんですが、正直そこまで詳しくないんですね。まあカレッジフットボールっていうことでやってまして、まあほぼですね、カレッジフットボールの方に全振りしてるんで、だから多分話できるほどですね、知らないと思うんですよね。だから、まあそういったことを話されてる方とか、まあいますよね。あの、アメフト沼さんもそうですね、ちょっと休養中ですけども、とか、最近ではね、リチャード佐々木さんっていう方がね、YouTube とかポッドキャストとかやってますし、あと NFL マニアさんとか、まあ、あとポッドキャスターじゃなくて YouTube だったらフィフスダウンチャレンジさんとか、やってらっしゃいますんで、まあ、そちらの方にですね、そういう NFL の話はですね、お任せして、私はですね、このニッチでマニアックなカレッジフットボールの道をですね、まあ、突き進んでいこうかなと思うんですけども、まあ、唯一 NFL で関わってる話をするっていうのは、まあ、大体 NFL のドラフトの話をですね、こちらはカレッジの延長上ということで、このドラフトまではまあちょっと追ってるんですけども、こちらの方はですね、オフシーズンにまたその話がまあ上がっていくと思いますが、これ面白いんですけどもね、カレッジフットボールって言っていろいろやってるんですが、このポッドキャストとかですね、ウェブサイトのアナリティクス、こうトラフィックとか見ていくと、ドラフトの時に一番上がるんですね。だからカレッジフットボールなのにドラフトの内容にみんな食いついてくるんだっていうのは、まあそれが現状なのかなっていう感じなんですけども、今後もですね、まあこのドラフトもですね、もっと詳しい方いっぱいいますんで、まあその薄くあっさりですね、皆さんにあこんな人いるんだとか、あ思っていただければいいかなぐらいの情報を、まあ、お届けしていこうかなと思います。そして最後ですね、いつも楽しく拝聴しております。ニューイヤーズシックスボールについての質問なのですが、ニューイヤーズシックスボールのマッチアップがどのように決定されているのかわかりません。カレッジフットボールプレーオフの4チームの試合が組まれるのはわかるのですが、その他は何々カンファレンス VS グループオフ5の1位チームなどマッチアップが決まっているものなのでしょうか。拙い文章ですいません。教えていただけると嬉しいです。というですね、質問をいただきました。ありがとうございます。ニューイヤーズ6の話はですね、ちょっと冒頭でもしたんですが、こちらですね、6つのメジャーボールゲーム、こちらが入れ替わり立ち替わりですね、毎年カレッジフットボールプレーオフの準決勝を担当して、それ以下の4ゲームが、このカレッジフットボールプレーオフのランキングの上の方から順々にマッチアップしていくということですね。で、ボールゲームっていうのは、商業的な意味が非常に強くて、ボールゲームを開催することでファンがそのボールゲームに足を運ぶことでですね、その街のビジネスが潤ったりとか、チケットが売れたりとか、あとはホテルが埋まったりとか、あとはその観光とかも売れますから、そういったですね、パッケージだったんですね。ただこのプレーオフが始まったことで、そのボールゲームが商業的っていうよりも、やっぱりカレッジフットボールのタイトルを取るためのシステムっていうような色が濃くなったということで、まあ、特にこのニューイヤーズ6ボールっていうのは、ちょっと他のボールゲームとは扱いが違うんですが、で、もともとボールゲームっていうのはですね、カンファレンスの出身とか決まってたんですね。で、これはですね、ニューイヤーズ6ボール以外のボールゲームも同じなんですけども、まあ、特にですね、現在あるニューイヤーズ6の中でも、ローズボール、シュガーボール、オレンジボールっていうのは、基本的にはどのカンファレンスの優勝チームが行くとか決まってるんですね。例えばローズボールはビッグ10とパック12、シュガーボールは SEC とビッグ12、そしてオレンジボールは ACC とビッグ10、SEC、もしくはノートルダム、このいずれか、みたいな感じですね。もともと枠があるんですが、ただ、この枠はですね、カレッジフットボールプレーオフの準決勝を担当するときは、もちろん取っ払われるんですけども、だからローズボールはですね、今回ビッグ10のミシガンとパック12じゃなくて SEC のアラバマですし、シュガーボールも SEC とビッグ12ってなってますが、まあ、ビッグ12はね、テキサスですけども、ワシントンも SEC ないんで、そういう年によっ てその枠っていうのが変わってくるっていうのがありますね。で残りの3つですね、フィエスタ、コットン、ピーチ、こちらには取り立ててそういうあらかじめ決まってる枠っていうのはないん でこちらは準決勝担当しない年はですね、プレーオフの選考委員会みたいなのと、あとボールゲームの運営委員会、こちらが、まあ、協議して、まあ、どんなチームを呼ぶかっていうのを決めていくということになってますが、でこのうち一つですね、このグループオフ5から1チームは自動的にこのニューイヤーシックスに入れるっていうようなんですね、これ規定があるんですね。でこれはカレッジフットボール、プレーオフランキングの最終ランキングの中で、このグループオフ5の中で一番ランクが高かったチームっていうのにこの権利が与えられるんですけども、今年はリバティでしたね。でリバティは13勝0敗だったんですけども、でこのリバティがフィエスタボールでオレゴン大学と戦うんですが、でこのグループオフ5の枠っていうのはこのフィエスタ、コットン、ピーチ、これでどうやら回されてるみたいですね。で昨年はトゥレーン、でその前はどこでしたっけ、シンシナティかな、シンシナティはでもプレーオフに出てるんですよね。そういうのがあったりとか、まあ、セントラルフロリダとか出てた時もありますし、あとヒューストンもありましたかね。グループオフ5のチームにもそういったチャンスを与えるっていうことで、まあ、ナショナルタイトルゲームに出るかどうかっていうのは分かりませんが、まあ、夢を与えるじゃないですけども、まあ、彼らも平等に見てあげるっていうことで、そういった規定が、まあ、あります。そしてですね、プレーオフが12チーム制度になる来年も、このグループオフ5のランクが最も高かったチームというのが自動的にプレーオフに出場できるっていうですね、これ嬉しい規定がありますんで、で今までだったらね、グループオフ5だったらどうせナショナルタイトル取れないよみたいな、いうの感じだったんですけども、もう少なくとも、このプレーオフの舞台に立てるっていうことになりましたんで、だからそのグループオフ5には朗報だというふうになると思うんですが、まあ、そんな感じですね、もともと枠が決まってるボールゲームもあれば、決まってないボールゲームっていうのもあるということですが、まあ、基本的にニューイヤーシックスボール以外は、すでに枠が決まってますね。例えば SEC の2チームと、ビッグ10の3位チームがやるなんとかボールとか、MAC の1位とサンベルトの1位がやるなんとかボールとか、そうやって決まってるんですね。ということですね、今後もですね、質問の方をどしどし受けたまわっておりますので、気軽にですね、コメント寄せていただけると幸いです。ということですね、まあ、第14週目が終わって、カレッジフットボールプレーオフのファイナルランキングが決まってですね、プレーオフの4チームがまあ出揃いまして、でハイズマントロフィーが12月の9日に発表されるということで、まあ、あとはですねボールゲームを待つのみということになるかと思いますが、ただ忘れてはいけないのはですね、これ第15週目これあるんですね。第15週目はですね、陸軍士官学校と海軍士官学校の伝統の一戦、これアーミーネイビーのがあるんですね。この15週目今週末ですけども、ここに行われるのはこの2チームの試合のみということで、もう嫌がおうでも全米の注目はですね、この戦いに今注がれると思うんですが、まあ、この2校ですね、まあ、ナショナルタイトルを取るとか、まあ、そういったところとはかなり遠いところに今いるんですが、歴史的なことを考えると、このライバリーはですね、ミシガン、オハイオステートとか、アラバマ、アーバンとか、テキサス、オクラホマとか、そういったですね著名のライバリーに負けじと劣らないですね、注目度高いライバリーなんですよね。まあ、どちらも、まあ、士官学校、まあ、こちらではサービスアカデミーっていうんですが、まあ、こちらの大学同士の戦いで、まあ、試合会場がですね、ニューイングランドペイトリオッツのジレットスタジアムですね、こちらで行われるということでですね、これスタジアムはですね、陸軍士官学校と海軍士官学校の士官学校生がその制服をまとって、真っ二つに割れるんですね。これが非常にですね、 アイコニックなシーンだと思うんですね。で、場合によってはアメリカの大統領が来るってこともあるんですけども、こちらどちらもですね、基本的には、乱重視、特に昨年まではどっちもですね、私が大好きなトリプルオプションを使ってるっていう、そういう乱ご利用しのチーム同士の戦いということで、だいたいスコアはロースコアになって、派手さはないような、そういった展開になるんですが、私すごい好きなんですよね。で、一度はちょっとぜひぜひ現地で見てみたいっていう試合なんですけども、アーミーがですね、今年からトリプルオプションに変調しているオフェンスからちょっとパスを織り交ぜるものに変えてまして、なんでちょっとこうスタイルは変わってるんですよね。ネイビーは相変わらずトリプルオプションを使ってるようですから、どちらにしてもですね、こちらの士官学校生同士の戦いっていうのは一見の価値があると思いますので、ちょっとですね、ナショナルタイトル取りとかカンファレンス優勝決定戦とかそういったですね、華やかなところからは離れますが、ぜひぜひですね、こちらの試合も注目して見ていただきたいなと思います。ということで今回はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。